こんばんは。
こんばんは。
はい、オープニングトークなんですけど。
はい。
何喋ろうかなと思ってたんですけど、これちょっと喋ってみようかなと思ってます。
はい。
巷でですね、サブスクリプションサービスっていう言葉を聞くように割となってきたと思うんですけど、鎌田さんはお聞きされたことは、はい、耳にしたことはあるわってありますよね。
聞いたことあるかなぐらいで、具体的にちょっとわかんないかなって感じですかね。
うんうんうん。いわゆる月額とか、年会費的なものを払って、
うんうん。
で、まあほら、ある一定の何かサービスを、まあサービスし放題というか、を受け放題というか、そんな感じで、うん、理解されると一番、頭の回転がというか、合点がいくのかなって思ってるんですけど。
うんうん。
まあ、一般にはそのネットサービス関係でですね、音楽聴き放題とか、
は
あ
は
あ、電子書籍読み放題とか、
うんうんうん。
うん、YouTube に代表されるような、動画見放題とか、
うんうん。
いうようなサービス、なわけですよ。
はい。
で、いや、うちも多分に漏れずというか、一番活用してるのが Amazon プライムっていうサービス。
ああ、動画が見られるやつ。
いや、動画とは限らないです。Amazon のサービスだけで言いますと、
はい。
例えばですよ、Amazon はほら、まず、うんと、ドアラジでも喋ったように、Amazon プライムのビデオってやつがあって、こちらは今、かまさんが言ったように、あれですよ、動画見放題。映画、うん、ドラマ、日本もアメリカというか海外のも、様々ですけど、
はい。
これまあ、見放題なんですよ。
うんうん。
うん。まあ、向こうで、放映してるというか、サービスをしてる、映像に限ってはね。
その Amazon プライムに入ってないやつは見られないんですよね、当然ね。
そうです。ちなみにね、レンタルシステムみたいなのがあって、
はい。
そのプライムになった上で、例えば最新作は、レンタルビデオ屋に行かんでも、500円で借りれる。
お
みたいなサービスにもなってるんですけどね。
うん、うん。
うん。で、音楽も、200万曲聴き放題。
はい。200万。相当ありますね。
うんとね、これ絶妙なんですよ。
絶妙。
うん。
実は入ってない曲もあるんですか？
200 万曲は少ないんです。
少ないんですか？うん、
例えば、好きなアーティストってあるじゃないですか。うん、
はい。
私もありますし、かまさんもあると思うんですけど、例えば、アルバムを1枚、
うんうん、
全曲、っていう感じじゃないんですよ。この曲はまあ有名だし CM とかも使ってるから、これは聴いてもいいよ。でも、全部聴くにはちょっと違うサービス受けてねっていう形なんです。Amazon の場合は、
うん。
で、同じように、書籍も読み放題のサービスはあるんですが、これも、はい、全体、Amazon の Kindle っていうその電子書籍扱いになっているものの一部だけ、うん見放題、うん、読み放題なんですよ。
うん。
で、加えて、これに関して、Amazon は、大概こちらの方でサービスを受けてることが多いと思うんですけど、注文した翌日に到着するっていう。
ああ。
うん。お急ぎ便と言わなくても、これぐらいで着いちゃうっていうね。地方に住んでても、うん。よほど離島でない限りは翌日着くっていう気が狂ったようなサービスをやってるんですけど、
うんうん、
これ月額500円。年会費だともうちょっと安いのかな。
うん、うん
うん。で、まあ本当に、うちも今、この間、ちょっと飯屋さんでも喋ったように、ウォーキングデッドなんか見てるんですけど、これ、レンタルビデオ屋行けばですよ、うん、1シーズン8話、8枚か。8枚借りんといかんのですよ。
うん、うん。
これが、要は100円でレンタルしたとしても800円。十分ですよね、うん。
そうですね。
っていう風に考えちゃうんですよ、もう。いろいろと。
うんうんうん。
うん。 で、こう、なんかやっぱアマゾンプライムなんかもう、あの、アマゾンがサービスしてるものをこう総括してやってるので、すごくお得感がある感じですね。
うんうん、
で、他にも、例えば音楽系ですと、ドアラジもほら、なんですか、そちらの方にも音声配信の方させてもらいました、Spotify っていうサービス。
うん、Spotify。
うん。これも、ドアラジはその無料版でも聞けるんですね。ポッドキャストなので。はい、で、私もお金取ろうとも思ってませんし。
うん、
で、Spotify も、その、月額を課金する。これ980円とか言ったかな。で、今度はさっきのAmazon も同じように、その、数百万曲っていうレベルから、雲仙万曲に増えます。全世界。
おお、すごいすごい。
うん、Amazon も同じように、プラス980円で、そうやって4000万曲聴けるみたいなサービスにしていたりもします。
うんうん、
で、例えば Apple なんかも同じような、Apple Music っていうやつやってたりもしますね。
うん。
画像、動画系でも、ね、有名どころでいくと、Hulu とか、
うんうんうん、
あとは Netflix とか。
はいはいはい。
こちらなんかもまあ、有名どころではありますし、最近ですと何でしょう、うん、テレビのリモコンに、いきなり、YouTube とか Netflix なんてボタンがあってさ。
へ、え、ぇー。
うん。
あるんですか？
で、押して、まあ、サービスの方に加入してログインさえすれば、もうテレビでそのまま見れたりもしますし。
へ、う、ぇ、ん、
PS4 を介して見ることもできたりします。
うん。
うん、いろんな、サービスの、なんだろう、形ができてると思うんですけど、
うん、
今のアマゾンを代表して言ったようになんですけど、なんていうのかな、レンタルビデオ屋に行かなくてもいいようになっちゃった。
ああ、まあそうなっちゃいますね。
うん。
うん。
ね、まあ、結構、当時はね、ビデオなんて高くって、
うんうん、
まあ、我々昭和世代ですから、昭和の時代なんてまさにレンタルビデオだったわけじゃないですか。
ああ、ビデオでしたね。
ね。で、
巻き戻して返さなくちゃならない
です、ね。そう、うん。画像汚かったですね。あまり誰もが借りるとね。で、そこからまず映像に関しては DVD になって、最近ではちょっとブルーレイの貸し出しもしてますよね。
うんうんうんうん、
で、そこからもうそもそもメディアがなくなってこんな感じで配信サービスになってきたって感じですよ。
うん、
音楽も同じじゃないですか？我々、どうでしょう？中学校で初めて CD プレイヤーとか買ったんでしょ？
友達から CD 借りて、カセットテープダビングしてってやってました。
やってましたよね。うん。うん、ですし、もう、こんなものが、こういうに言われなくなってから久しいと思うんですけど、シングル CD なんかがあって、
うんうん、
細長いやつですよ。
あ、ちっちゃいやつね。
そう。あれなんかが本当にレンタル100円だったりしたんで、
うん、
いっぱい借りてきて、で、カセットテープにダビングしてとかさ、
うんうん、
やってたのが我々のなんか中学校、高校の頃だったような気がするんですよね。
うんうん。
うん、で、どんどんこれも変わってきて、ダビングもその CD にコピーするから、MD なんかもありましたよね。
ありましたね。
で、
今 MD 全然見ないですね。
結局、干されてしまったメディアなんでしょうね。で、
うん、
そこから今度はデジタル音源になってきて、
うん、
やっぱり iPod っていうものが出てですね、Apple。
うん、
そこから、そのデータとして持つ音楽として、入ってきましたよね。で、私も携帯の方に、スマホの方に、CD なんか買った CD なんか取り込んで、やっぱり、うん百曲とか、アルバム全部入ってるとかっていう形で持ってるじゃないですか。
うん、私それはやってないですけど。
うん。それだってでも、例えば、端末でもう、Google から一曲単位で買うっていう時代になったじゃないですか。
うん。
だからそれも今度、それすらも古くなってきて、音楽の聴き放題サービスで聴く。みたいな方に流れてきたっていうのがやっぱり時代なんだなと思って。
うん、そうですね。うん。
で、これね、 今ちょっとデジタル関連の話ばっかりしたんですけど、なんか世間にはいろんなサブスクリプションサービスあるんですね。
まあ言ってみれば私も使ってるスマホなんかも定額サービスですね。
え、例えばどういうことですか？
だから5ギガまでだったらいくら使っても OK よって。
あ、それはちょっと違うんじゃないですかね。
違うんですかね。
うん。ある程度それも限定作るしね。
ああ、まあそうですね、う
ん。サブスクリプションとは違うかな、それは。そうだな、なんでしょうね。今ちょっとね、興味あっていろいろ調べてみたんですけど。
はい。
なんか、いろんなものが、あるんですね。そのサブスクリプションサービスって。
うん、
今言ったようなそのデジタル関係のものもあればですよ。
はい。
店舗でやってたりする場合もあるみたいな感じで。
うん、うん。
様々あって、ちょっと興味あったのがね。ちょっと私も営業回るじゃないですか。で、あんまりこう関係ないんじゃない、ないんですけど。
はい。
ワイシャツの、東京とかね、あっちの方だと思うんですけど、ワイシャツを、
はい。
スーツ着る方には、ワイシャツを、なんか、月間洗わなくてもずっと借りっぱなしにできるみたいなサービスとか。
へぇ、それは役立つでしょうね。
うん。
うん。
うん。まあ、ちなみにね、1ヶ月8800円するそうですよ。
どっちがお安いかって考えてなかなか難しい。
そうですね。
うん。
うん。と、出ていかなくてもクリーニングのサービスとかね。これなんか良さそうだなと思ったら、コインランドリーサービスとかもあるみたいですね。
うんうんうん、
24時間365日で使い放題。
うん、うん、うん、うん。
で、ただね、これ1ヶ月4000かかるそうですよ。
まあ、どのくらい使ってるかにもよるって感じですね。
ですよね。うん。うん、それから大型物とかね、あると、割と1000円ぐらい飛んだり しますからね。
あ、そうですね。
あ、うん、これは、なんていうか、大家族だったりすると、実はね、洗濯機使うより安いかもしれないなと思いますし。
うん。でも持っていくのもまた大変ですね。
そうなんですよ。そういうのもあるんでね。最寄りにあるかどうかとかもあると思うんですけどね。うん、私関係ないですけど、コンタクトレンズなんかはいいサービスなんじゃないですか？
ああ、そうですね。今、ワンデーが主流ですもんね。
うん。
うん。
維持費みたいなのを私知らないんですけど、でもね、よく、なんだ、駅前とかで安売りするような都会ではね、
うん、うん。
ようなお店もいっぱいあるじゃないですか。
ありますね。
うん。ああいうのを見てると、うん、結構そういうのが自動的にうちに送られてくるみたいなのだといいかなと思うんですけどね。
うん、
あとこれ多分ね、現実的にここ数年中に必ずなるんじゃないかと思ってるんですけど。
はい。
JR 系の自動販売機。
うんうんうん。
月額でやってるそうですね。
どういうことですか？
JR 東日本エリアに400台設置されている、アキュアっていう、JR がやってる自販機なんですよ。
自販機は普通にありますよね、駅に。切符買うやつ。
あ、じゃなくて、ジュースの、ジュースの。
ああ、ジュースの。
飲料販売機です、いわゆる。
うん。
飲料ベンダーが、そういうサービスになっていて、
うん、
駅を必ず使うんで、我々はもう車の社会なんで、そうないと思うんですけど、
うん、うん、
必ず駅を経由していく人っていうのは、必ずここでコーヒーを買うみたいな、なんかあると思うんですよ。
うん。
そういう人向けに、使い放題というか、
うん。
1日1本買えるらしいですね。
うん。
うん。そんな風なシステムになってたりとか。貨物さんあたりって、この、主婦目線で、
うん。
例えば、どんなのがあると便利だとかありますかね？
絶対ならないと思うんですけど、
うん、
公共料金とかどうですかね？
公共料金？
水道料金とか電気代とか。
ああ、なるほどね。
うん。なんないと思うんですよ。
あ、うん。まあ、それで使い放題ではね、なかなか。でも、うん、 結局ね、家庭の電気なんて、実はうちもね、電気を楽天電気にしたんですけど、
うん、
消費量を見れるんですよ。レシート見てるのが来て、今月の電気代こんだけでしたよっていうのが東北電力でしょ。
まあ普通そうですね。うん、
グラフで何時台がこれぐらい使ってるよとか。
うんうんうん、
で当然日中誰もいない場合はないんですけど、
うん、
例えば昨日のこの時間と比べてこれぐらい使ってるよみたいなのも、例えば夜8時過ぎとかだと3、うちは3人ともいますけど、
うんうん、
そうなると、こう、電気代の電気量って、おのずと上がるでしょ？
そうですよね。
そういうのが、こう、如実にこう見えたりする。
うん、じゃあ、ちょっと無駄な電気消してみようかとか、そんな感じ。
そうそうそうそう、そういうことになるし、つまりはそういうことだって可能性的にはないとも限らないですよね。
うん。
うん。だって、まあ、さっきの携帯もそうですけどね。実際そういうサービスになってるじゃないですか。うん、いくらいくらまでだったらこんだけよ、みたいなやつ。
うんうんうん。
うん。まあね、なかなか電気って言わけにはいかないですけどね。
そうなんですよ。うちもやっぱ、冬場とか夏場の、いっぱい使うときはどうしても高くなって るんです、うん。
ガンガンって上がりますよね。そうだと思いますわ、うん、そりゃ。うん。
で、またうち6人いるんでね、なかなか多いんですよね。
ね、
全員一部屋に集まってエアコンつけてるってわけにいかないのでね。うん。うん、
あとね、日常的に使うものとかはさ、そういうのをサービスなんかもあってもいいのかなと。例えば、ほら、結構やってらっしゃる方も多いんじゃないですか。水のウォーターサーバーとか買ってる方でしょ。
ああ、ありますね。うん、うん、
う
ん。
ああいうのとか、例えば、俺なんか結構コーヒー飲みなんで、
うんうん、
インスタントコーヒーとか、あと、何ですか、前にも喋ったと思うんですけど、ネスカフェバリスタとか、
うん、
ああいうカプセルタイプのやつなんかはね、いくらだったら何本までみたいなのでもいいんじゃないかなと思いますしね。
そうですね。まあ、食料品を定額にするのはなかなか難しいと思うんです、
うん、思うんですけど、物の考えようですよ。アニさんの絡むお米ってはいかないかもしれないですけどね。
うんうんうん。
うん。でも、例えば、うん。ほら、うちには牛乳屋さん絡みもあるじゃないですか。
うんうん。
月、夏場だけね。よりどりの、なんか、アイスの福袋みたいなのが、毎月30個届くとかね。
ああ。
そんなのすると、個人宅配も結構潤ったりするんじゃないかなとか、
うん、
なんだったら売る側も在庫がはけていいんかなとかね。
うん。あと今はうちもだいぶ良くなったんですけど、
うん、
子供服ってすぐちっちゃくなって着らなくなるじゃないですか。
ああ、そんなんね。
うん。
あ、
今もね、そろそろ同じサイズでずっと何年も着てられるようになりましたけど、
ね、
うん。下にお下がりできればいいんですけど、うち一人っ子だったので、
子供とか、子供だけじゃなくて、女性もほら、なんですか、外に着ていく、洋服関係とか、バッグとか、男性では考えられないような、化粧品とかも、あるじゃないですか。うん、ああいうサービスもあるみたいですね。
あ、あるんですね。
うん。
うん。
ですね。なんでこんな話したかというと、
はい。
DQ10 の方の、今回なんだっけ、バージョン 5.1 で、課金体制が少し変わるじゃないですか。
広場で買えるようになるやつが
ですか。そうそうそうそうそう。うん、あれもちょっと質が変わってきてるのもあって、
はい、
買い切りが基本だとは思うんですけど、こういうサブスクリプションっていうのを入れるっていうのも、運営さんが稼ぐ手段としてはありだと俺は思ってるんですね。っていうのは、うんうんうん、この間決算が出た任天堂の話なんですけど、マリオカートツアーズっていうスマホのサービスなんですけど、これのサブスクリプションが大成功だそうですね。
へぇ、
今までは、例えば、割と買い切り型、もしくは課金型っていう形で、今までのいわゆるガチャシステムを搭載しているものもあるんですけど、
はい。
それよりも、スーパーマリオランの1アプリ買い切り千数百円かなよりも、 あの動物の森よりも、
はい。
マリオカートだそうですよ。
へぇ
マリオカートは、500円で、あの、うん、ちょっとプレミアムなやつになるんですけど、あの、ちょっとアイテムが溜まりやすくなったりとか、あの、特別なカートとかキャラクターがもらえるってやつなんです。
うんうんうん。
これなら500円かけようかなって思わせるシステムなんですよ。
うんうん。
うん。俺はかけてないですけどね。
あ、なんだ。
うん。でもそういうふうに思わせることが大事なのかなとかって思ったりします、ね。
うんうんうん。
うん。なので、ちょっとね、いろいろこのサブスクリプション。いろんなものちょっとこれからも出てくると思うんで。
はい。
ちょっと興味持って見てみたいなと。おー、うん、あの、思ってますよ。
はい。
ゲームも同じなんじゃないかな。で、PS Now とか、Now とかっていうサービスとかね、ありますし。
うん。うん、
これからもどんどんどんどん入ってくるんじゃないかなと思います。
はい。
それでは参りましょう。オープニング!始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第267回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスと川又がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームサジオキーセーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして川又さんこんばんは。
こんばんは。
はい。あのね先週の 5.1 インダイレクト、
はい、
ボリュームありすぎでしょ。
そうですね、前後編に分けたのに、
うん、
うん、
あれでも、
うん、
漏れいずる情報があって、
緊急で呼ばれました私。
そうですよ、本当に、はい、あのこれちょっとそうね、リリース前に喋った方がいいんじゃねっていうようなものなんですけど。
はい、
うん。ちょっとそこについて喋りたいな。あの、どうしても喋っておきたい。スルーしてもよかったかなと思う反面なんですけど。
うんうん。
ちょっと喋った方がいいかなっていうところもあるので。
はい。
今日ちょっとそれをお送りしたいと思いますよ。
はい。
はい。まあ、前回の 5.1D インダイレクトと合わせて、ちょっとお聞きいただければな、なんて思ってます。今週のあと3日。
はい。
ですね。あの、バージョンアップまで。バージョンアップってほら、あれじゃないですか。10時半とか11時でしょ。
ああ、多分そのくらいだと思います。
前日の夜中の12時とか1時ぐらいにログアウトの時間になってて、
うんうん、
そこからまあ次の日の、10時、11時ぐらいまで、正午近くまで、インできないと思うんで、
そうですね。
1時間ちょっとだけこのドアラジでお付き合いいただければなって思って聞いてます、うん。はい。というわけで、じゃあ、川さん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。はい、本編でございます。
はい。
ですね、バージョン 5.1 情報の、だいぶお尻の方ですね。
そうですね。
はい。こっからちょっとスタートしましょうか。
はい。
ショップの、ね、こんなアイテムで出ますよ、みたいな話の後。
はい。
便利ツールの情報もあった、その下ですね。
一番下ですね。うん。
バージョン 5.1 期間中に、公開するイベント、コンテンツのご紹介です、ということ。
はい。
まずは、月が明けてすぐですね。
はい。
2月上旬、アストルティアクイーン総選挙ございます。ということで。
はい。
いわゆるバレンタインデーですね。
そうですね。
はい。 まあ、恒例のイベントではあるんですけど、
うん、
先にあの、実は、あの、DQ10TV では、再来年の、あれ、ね、来年の、アストルティアな、クイーン&ナイトコンテストの話をされましたよ。
はい。
いきなりね、前触れもなく、なんで来年の話をするのかっていう話を実は始まったんですけど、
うん、
こういうわけがあるそうです。来年の、アストルティア、クイーン&ナイトコン、総選挙に関しては、
はい。
フルボイスで行われるそうです。
あー、なるほど。
うん。
うん、
フルボイス。
で、今年はダメなんですね。来年からですね。
さすがに間に合わねえし、っていう話。
ああ。
こういったなんですけど、ストーリーのみが基本的には、ボイス付きで行われたんで、こういった、うん、なんですか、スポットの年間的なイベントに、ボイス、キャラクターボイスがつくっていうのは、まあ、異例なんでしょうね。
ああ、
うん。うん。でもまあ、だからこそ、ちょっと、スペシャル感を持って、みたいな感じがあるそうで。
うんうんうん。
なので、要はね、この、来年の、アストルティア、クイーンコンテスト、並びナイトコンテストについては、
はい。
今年の、アストルティアナイト、アストルティアクイーン、になったもの。
はい。うん。
と、上位陣。
うんうん。
に関しては、無条件シードなんだそうですよ。
おー、なるほど。
うん。で、最終のにノミネートされた8人に関して全員ボイスがつくということなんで、
うんうんうん、
今年の結果の上位3人って言ったかな?が、とても大事なんだそうです。
うん、上位4名かな
?4名かな
?4名。
4名。
はい。
うん。で、プラス、去年から行われた予選ですよね。
はい。
投票制の予選。こちらのからの、上位1名って言ったっけ
か ?1 名ですね。
1名。うん。
はい。
と、運営推薦枠3名。
うん、うん。
こちらの合計8名が、翌年の、クイーン及びナイト総選挙、コンテストの、8名になりますので。
うん、
うん。今年の8人からもう勝負決まったのが、もう、なんですか。この、レース
が始ま
っ、うん。レースは始まってるんですよっていうことの予告だそうです。
大変だ。
うん。
うん。
で、例年、もうノミネートされてる人間も、これの、そのなんですか、候補に入るわけですよね。言うならば、殿堂入りの人間も、正直言うとちらほらいるんですけど、
うんうんうん、
それも含めて、だそうですよ。
うんうんうん。
はい。なので、ちょっとね、ある種別枠でのひょっとして投票が得られる場合もあるんじゃないかなと思ってるんですね。
うんうん、来年出てほしいぞってやつですね。
もしくはもう、うん、あんた声決まってんでしょと。
ああ。
姫とか。
なんだっけ。ライバルズに出てる人はもう声出てますよね。
そうそうそうそう。マイユーさんとかね。
うん。
あたりなんかはもう、あんたもう声決まってんでしょという人に関しては、実は得票されないんじゃないかとすら、言われてるぐらいですね。
でもまあ、とりあえず、強い人は強いですよね、もう間違いなくね。
そうですね。
毎年上位になる人って大体同じですもんね。
そうですね。
うん。
ただ、今、殿堂入りの話しましたけど、
はい。
実際は、ヒューザとか、ナイトの方ですね。
はい。
ヒューザってまだ声当てられてないんです。つまり、ライバルズにも登場してないんですよね。
あれ、ライバルズに出て、あれな、出てないか。
出てないんですよ、ヒューザーはまだ。なので、どんなものが出てくるかな。今ね、ホームページ見てます。
はい。
で、20名までは決まってるんだそうですね、もう。20位までの、下位 20位以下。
はい。
の順位は、48位まで出てるんだそうですよ。
うん。
つまり、こっから上の19人はまだわかんないですね。
わかんないですね。この中から、だいたい5人で、5人くらい。
そうです。8人じゃなかった？
でも運営推薦枠が毎年あるので
。そこまでのランキングと考えると、どれぐらいが出てくるかね。
5人か6人くらいだと思いますね。
はいはいはいはい。
うん。
はい。で、まあ、ちなみに、出てきそうなとこですと、特に、バージョン上がって後にですね、バージョン4とか5の頭とかに出てるキャラクターが出てくる。うん、まあでもね、5はね、おそらく、運営推薦枠に入ってくる人間ばっかだと思っちゃう。
うん、このキャラクター、だいたい出てきそうな人4人くらいいますけど。
ですね。
うん。
うん。ね、だから、その辺だとすると、誰が出てくるかねっていう話ですね。
うん。
うん。うん。ですね。まあ、あと、有力候補だと？
はい。
ヒストリカ博士？やっぱ。
一回優勝してますしね。
うん。
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 あとは、アンブシア姫？
うん。
うん。うん。
エステラあたりは俺が声聞いてみたい感じがしますね。
うん。あとは、毎年強いのはセラフィーとかですか？
セラフィーとか強いですね。
うん。
うん。
まあ。この辺ですかね。
ですね。
うん。
ナイトはナイト。
ナイトは、まあ、ヒューザーとかは絶対でしょうね。ヒューザーここ3年くらい優勝してますよ。
うん。
連続優勝ですもんね。
うん。
うん。あとは、誰かな？
ナイト。
バージョン4終わったばかりなんで、その辺のクオードとかどうですかね。
クオードね。
うん。
クオード、アルバン。
うんうん。
クオード、アルバン、パドレ。
あとはザンクローネ。
うん。
うん。ザンクローネバージョン2ですけど。
ちなみに、ホワイトデーに関しては1ヶ月遅いじゃないですか。
はい。
ひょっとしたらひょっとしてまさかマデサゴーラってまさかもうランキングされちゃってる？
マデサゴーラ
ー。わかんないですよ。5.1 でなんか出てくるかもしれないし。
そうですね。あ、そう、ストーリーに絡んで出てくるってことですか？
うん。
でもそしたら運営推薦枠って可能性ないです？
まあその可能性はありますよね。
うん。あ、マデサゴーラは28位だったのでダメです。
残念。残念。
あ、でも運営推薦枠の可能性はまだゼロじゃないですけど。
そうっすか。
はい。
あの、話題を読んだパクレ警部あたりどうですかね？
パクレ警部ってないじゃないですかね。
あとはね、やっぱ、あの、個人的には、
はい。
あれですよ。やっぱ、もうこれもほぼ殿堂入りなんですけど、ダストンとかね。
ああ、ダストン。
うん。
うん。
ダストン、ポランパンとか。
ポランパン。
あ、人気ありそうなギルガラン王子あたりはそうですね。
うん。ギルガラン王子もそうですね。
とか、やっぱ、ボイスついてない勢がないと多いよね、おそらく。
そうですね、割と多いですね。
うん。
うん。
ファラス。うん。ね、ファラス、ギルガラン。賢者ホーロー様とかね。
ヤッホロ様はちょっと落ちたと思いますね。
そうっすか。
はい。
はい。
あ、牛坊さん。
あと、あの、プクリポ関係が多いですね。割と。
うん。
うん。パルミオ博士、プクラス。あたりが出てきますね。
うん。
ホステイルなんかもこれ、ついてないですよね。
ああ、そうですね。
うん。だこの辺も、うんうん、あの、大穴できそうな気がします。はい。いう感じで、まあ、つくのは来年ですから。
ああ、声がつくのはね、今年はつかないですからね。
そういう風なキャラクターを演じるであろう声優さんあたりも、こう、ひょっとしたら肩を温めてるかもしれないね。
うん。
あ、そうか、これやったら俺が来るわ、とかね、言うのかもしれませんし。うん、その辺は。ちょっと。なので、このナイト総選挙は、あれじゃないですか？割と、見どころあるかもしれない。ナイトクイーン総選挙。
うん。
うん。いうことです。まあ、あの、例によって、投票制ですね。
ですね。
毎日、なけ、毎日10票持ってるんですよ。
うんうんうん、
で、この、期間中にずっとその、投票できるよ。集団票もあるよっていう話ね、うん。
そうですね。
はい。
私なんか、去年は確か1回投票したら終わっていいで OK ってやったんですけど、うん。うん、推しキャラがいったら頑張んない人ですね。
うん、もうあの、何ですか、フォンテーヌ城でしたっけか。
はい。
うん。あちらの方にわざわざ、ほら、もう毎年行くじゃないですか。
うん、うん。
イベントって凝ってますよね。
ああ、そうですね。
ああ。そういう意味でも、ちょっと力入ってるのわかるので。
うん、うん。うん。
セリフ一個一個作ってたりね。
そうですね。
うん。他のイベントともちょっと一線を画すようなイベントなんで、これ楽しみですね。うん、はい。なので、2月と3月上旬はこんな感じ。
はい。
で、ちょっと間挟みますけども、2月の下旬に、隠れスライムフェスティバル第3回が行われます。
はい、うん、うん。
1回目が、オーグリードの、
お城。
グレンのお城の中ですね。
はい。
うん。グレン城内部。で、2回目が上春無意城の内部ですね。
中には。
はい、
うん。
で、今回第3回が、プクランド大陸の、キラキラ大風車塔だったんですよ。
うんうん。
あれ、地形の作り覚えてますか？
エレベーターが中にあるんですよ。
だから、これってね、うん、どこまでなんだろうねって思うんですよ。
中入れるのか入れないのかでだいぶ違います
よね。違いますよね。うん、塔の上に逃げられたらどうしようとかね。ある、うん、ある種袋工事なんでしょうけど。
うん。
うん。
庭だけだったらいいとは思うんですけどね。うん。
上にわざわざ行って降りてくるの大変じゃないですか。
うん。そしたら、誰か一人上にずっといますよみたいな感じしないとね。
そうですね。
うん。
ね、店舗面、いつも見つけたってやってから、ポンポンポンって連続でね、一方向にあったりするやつなんか、割とその、うん、タイムラグが発生して、結構時間かかって、言うならば自分の硬直時間が出てきたりする場合もあったので、なんか、うん、店舗面の回収少しやってますよっていうことでした。
はい。
はい。まあ、何ですか？隠れスライム、割とね、ゲームのテンポがいいので、
うん。
うん。で、これこそね、繰り返しやろうかっていう気になるんですよ。
うん。
こういうのですよ、こういうの。聞いてるか、クリスマスイベント。あ、ということですよ。楽しいイベントにやっていただけるとありがたいですね。
そうですね。
はい。
はい。
3月の中旬。聖守護者当選記第4弾で映画登場しますということで、シルエットのみボス、
はい、
出てます。
そうですね。
なんすかね、ごついですね、これ。
なんか背中に翼みたいのがついてますか、ね、
なんか、フォルム的にはわかんないですけど、ベリアルっぽい感じの、なんか悪魔剣っぽいよね、なんかイメージ。
うん。
うん。 ですね。まあ、今までの3つを超えるようなやつなのかなと思います。うん、あの、静止誤射の当選機ってやってないんですよ、私。
ああ、そうですね。
ただ、あの、この間のあの、協力モンスターバトルの。
はい。
あちらの方でその、それぞれの1のやつを倒したんですけど。
うん。
あ、こんなギミックなのでって知ったので。
はいはいはい。うん。ザオトーンとかね。
そうですね。
はい。
あ、確かにあれはなんかいやらしかったですね。うん、あ、本当にあれはモンスター同士で8匹でやれたから、なんか助かった部分ってあるんじゃないかなとか思うので。
うん。
うん、あれがよ、やっぱ4人でやったり、っていうことを考えるとなかなかですし、おそらく今回も、またああいったギミック的なものもありきな戦いになるのかな。
でしょうね。きっとまたなんかすごくいやらしい。
うん。当選機はこれが最後だみたいな話言ってましたね。
うん、あ、そうなんですね。
はい。
はい。
明日、3月の下旬、アストルティアキャラクターズファイルの第6弾が、配信されますということです。
はい。
ちょっとね、先に言いたいんですけど、これね、他のところに書いてないんで、はい、あの、季節イベントなんかは当然、他のバージョンがあったとしてもいけると思うんですけど、
はい。
このキャラクターズファイル第6弾は、お尻にね、ピフスって入ってるんですよ。
うんうんうん。
つまり、バージョン5パッケージがないと、これやれないってことですよね。
ああ、そうですね。
イコール、バージョン5のキャラクターってことかな。
ああ、だとすると、誰でしょうね。
魔族系だってことですよね、つまり。
うん。
うん。誰になるやら。
誰が見たいですって言ったらネタバレになっちゃいそうで怖いですけど。
ですね。いらんことして追っかけてくるあいつとか、ね、
追っかけてくるあいつ、うん、誰だっけ、
漁夫の利で、魔王総選挙に入ってくる、あいつですよ。
ああ。
これ以上は言わない。
ああ、いましたね、その人。
はい。これ以上は言わない。はい。はい、あとは、3月中旬、はい、順番逆になってるな、3月中旬、第3回のバトルトリニティ対抗戦が行われますということで、
はい、
はい、
あれですね、デスマス出てくるんですね。
そうですね、そのルールが適用された上でなので、デスマスターが入ったバトルではちょっとまた、様相も変わるんじゃないかなと思いますと、加えて、その、一回目の、
はい。
移民が流行した時の、
はい。
天津風優勝。
はい。
言うならば、ぶっちぎりの優勝。
はい。
もう、もはや、俺から言わせると、もう、勝負にはなってなかったんじゃないかと思うような優勝ですね。
うん。
うん、ただ、二回目の方は、何ですか？
倍率変えて、
言うならばハンデポイントですよね。
うん。
所属数とから鑑みたポイントを入れた上での、ということで、まあ、こう言ってもなんですけど、我らがガタラームズがですね、前半戦でも、リード。
はい。
そのまま、逃げ切った形で、後半戦でも優勝ということで、第2回の優勝チームはガタラームズになりましたと。
はい。
で、正直言うとですよ。
うん。
この2回目のルール改正は怪しいもんですよ。正直言うと。倍率がうんぬんで判断しちゃよくなかったんじゃねって思うぐらいで。
うん。
それはガタラームズ勝つよってなったっすもん。
そうですよね。
こう言ってるんですけど、所属しててもあんまり嬉しくないですよ、これ。
うん、ガタラムズの倍率やったら高かったですよね。
そうそうそう。本当に天津風なんて、ね、何本もないじゃないですか、こんなの。
うん。
うん。あ、そりゃ天津風け、どんじりになりますよってなりますけど。
うん。
もうちょっとこの、なんですか、その、ハンデつけるならつけるでも俺しゃあないと思うんですけど、つけ方のその、綿密さをちょっと運営さん、こんな先生になったのっていうようなね。 あ、最後わからない時までのそのシーソーゲームとかが味わえるような順位だと面白いなと思いますね。
そうですね。
うん。うんですね。はい。まあ、あと、これ、また、あれですかね。ついてくん、なんとかついてくんとかが、あれですかね。
この間の緑色の、ドラゴンだったので、
はい。
今度はガタラ色の黄色ですかね。
あ、そうか、そうか。前回のやつの色が来るのか。
うん。
ああ、なるほど。考えなくていい姿勢になったんですね。なるほどね。はいはい、うん、そういうことか。
はい、それはそれとして報酬の方どうなるんでしょうね。
もう羽でも面白くないですよね。
うん、もう羽はいいですね。
ですね。
うん。
ちょっとジュエル装備を簡単に取れる仕組みになってくんないかな。あれいいデザイン多いんですよ。
うんうん。
なので、ちょっとね、そこでしか取れないでもいいと思うんで、もちろん。
はい。
うん、はい。7月上旬。季節イベント、君とランラン春祭りが、2が行われますということで、
はい。
たまごろんがやってきます。
うん。
で、去年も結果的にはこれスライムになるやつでしたね。
まあ、最後はなりましたね。
花の世界でってやつね。
うん。
あ、妖精が、に連れてってくれてっていうところで。
うん。
はい。いうことで。まあまあまあ、この辺も、ますかね。はい。というわけで 5.1。この、おそらく、春祭りイベントが終わるとバージョン 5.2 に結ぶような形で。
ああ、だいたい、まあ、そんな感じですかね。
はい。
うん。
ドワラジ
ー。加えて、もうちょっと喋ろうかな。
なんでしょう。
これ DQ10TV の中だけで喋った話だと思うんですけど。
はい。
これデータの方をちょっと喋るのであれなんですけど、はい、教えて青山さんのコーナー。
うん。
アストルティア調査隊ということで。
はい。
データから読み解くドラゴンクエスト10の話をってことで。今回のテーマはバンマの塔。
はい。
いろんな調査されましたよっていうことでした。
うんうん。
で、面白いデータが出てまして、
はい。
各1の祭壇から3の祭壇まであるんですが、データ的には完全制覇。この全部倒したよっていうやつ。
はい。
制覇。
はい。
生存。
はい。
で、全滅っていう4タイプあるんですけど、3の祭壇って一番難しいんですよね。
そうですね。
これをクリアした人らはいなかった。調査自体の時点では。
完全制覇はいないんですね。
いない。はい。
はい、
制覇っていうことで、時間まで生き残ったっていう人は 43% いました。
はい。
というようなデータがあります。まあ、当然ですが、1の祭壇は成功率というか、完全制覇率も高い。
うん、そうですね。
ですね。
はい。
で、こちらの、いろいろ、それぞれの祭壇の、食バランスも見てますね。
食バランスね。はい。
なんか、いわゆる、あれですね、ちょっと他のゲームも重なって、バンマのとやれてないんですけど、
はい。
ちょこっといじってみた感じでは、すごくこの火力と、
うんうん。
回復のバランスを、いつものよりもちょっと上向きにしないと、これやれないなって思ったんですよ。
うん。攻撃寄りにしないとちょっと厳しい。
そうそうそう。もう、なんだろう、ピラミッドって割と、出てきたものにこう、追いついてけたんですよね。
はい。
うん、出てきたものの、その、時間で出てくるものに対して、こちらの討伐スピードも、もっとスピーディーに出せたので、
うんうん。
そういう意味では、いろんなバラエティも止めたんですけど、結構ね、 あの、人間だとしても、例えば第一の祭壇だけだとサポートでもいけるそうなんですけど、
はい。
それにしてもちょっと火力重視にしないといけないみたいな感じですね。
うん。
第二の祭壇に関してはもう、上位5パーティー。
はい。
サポート仲間の文字が消えました。
うんうん。
つまり、1の祭壇ぐらいしかサポで行くことができないっていうことです。
で、うん。やっぱ厳しい戦いだったことですよね。
ですよね。
うん。
で、これに関してはね、これでいいと思ってるんですよ。
うんうん。
あの、やっぱみんなでやるドラゴンクエスト10であってほしいので、
はい。
あの、難易度があるものは行く。まあ、本当にエンドコンテンツなんかまさにそうだと思うんですけど、
うん、
その扱いでいいと思うんですけど、俺が言いたいのは、そのマッチングをどうするかをちょっと今後やっぱ、あの、課題になるんじゃないかなって思ってますね。
今は組んでしかいけないんですよね。
そうそうそう。まあ、緑玉等々で、あの、集めることはできるもののですよ。
うん、
例えば、以前のように、あの、ピラミッドの前で、どの職できる方いませんかって声かけしてるのは、とてもあの頃を思い出すんでいいと思います。ただ、ちょっと、あの、気軽に行きたいなっていう人が、オートマッチングのシステムがないんですね、まだ。
うん。
これって、難しいんですけどね。
逆に、難しい戦いだからオートマッチングだと、偏っちゃったりしたら困るっていうのもあるんじゃないかと思うんですよね。
あとは、なんだろうな、プレイヤーさん間の、ね、トラブルにもつながったりしないようにっていう配慮も、納得したパーティーで行ってねっていうのが今なんとなく現れてるので、今後 5.2 以降はちょっと多分いろいろ手が入るとは思うんですけど、
はい、
この辺もちょっと気になるところですね。
うん、
はい。で、なんだっけ、報酬が30万、トータルで30万ポイントを入れると、あの、その週のアイテムは全部もらえるということで、頑張って30万取る連中が多いですよってことね。
そうですね。一致の最短はね。
うん。
うん。
いうことですわ。はい。うん。どうでしょうか。この、
はい、
あとね、ちょっとやってないとわからないようなこともいっぱい書いてあるんだけど、ので、そうですね。このね、3の祭壇の難易度。
はい。
と、常闇シリーズの3匹。
はい。
の、難易度5。このバージョン5に入って、この、やたらと難しいのが入ってきたっていうのは、
うんうんうん。
俺悪くないと思うんですよね。
そうですね。
久しぶりじゃないですか、この、なんだろう。達成できてないっていうことか。
うんうん。
うん。何メイブの5とか、気違いみたいに強いんですって？
トータル8人だけでした。
ね。
うん。
そんな話も出てますし。
うんうん。
だから、そういう風な意味では、まさにエンドコンテンツ扱いのものが出てきた。ということは、とても、いいことかな。挑もうとはしないですよ。ですけど、
はい、
そういう難易度のものが出てきたっていうのは、ちょっと面白い方向に、成熟した MMORPG になってきたのかなっていうところでは今あると思うんですよ。ので、これはね、はい、うかつに難易度調整なんかしないでほしいですね。
このままで。
うん。で、うん、むしろ、だからこそ、今回のそのレベルが上限上がりますよ。112になりますよ。もしくは、うん、まあ、今回防具だったかな、ものですけど、ボスのアクセサリーの作り方のその変わり方とかね。
うんうん、
課金アイテムまで出して、出しやすくしたの、というふうに判断もされるかもしれないですけど。あとはレベルキャップ112。
はい。
新武器スキル追加による、日が当たる職業。
うん
うん。実際、バンマの塔では、盗賊のそのスタン率っていうのが、もしかして略奪のかもみたいな部分も出てるんでしょ？
ああ、なるほどね。
うん、そうなると、うん、ちょっと、いろいろ、レンジャーだってことなんですよね。
うん、うん。うん。
あの、当選期の、ひょっとしたら4段で大活躍するのかもしれませんし。
うんうんうん。うん、
その、キャラクター強化をしたことによる、エンドコンテンツの変わり方。実際さ、どうでしょう。常闇って俺やりたくなかったって言った方がいいですよね、俺。
うん。
でも、これ、やっぱり、自分のスキルが上がったりとかしてたりとか、当然、実装当時から見てもレベルキャップ上がったりもしますし、
はい。
武器なんかも変わってますしね。
うん。
となると、まあ、1とか2だったらサポートプラスアルファぐらいでもいけんじゃんっていうレベルだったら、
うん、うん。
もしくは、ね、天地雷鳴士だったりデスマスターが入ってることによって、実プレイヤー以外で、ね、回復だ、なんだ、攻撃補助だってしてくれるのが出てきたりすればですよ。
はい。
やりようもあったりするんで。
うん。
こういう形でなんかやっぱ、難易度というか、強さはそのままでっていうところはちょっと、そのままにしてほしいなと思いますね。
うん、
う
ん。
いうことですわ。
DJ ケンタロスのドアラジ。
あとは、DQ10TV で発表されたものに関しては、あ、これだ。ブラウザ版。
はい。
の DQ10、の、これ、オープンベータテストが開催されます。
はい。
どうですか？します？してみます？
いやー、しないと思いますけど、私は。
あ、そう？
うん。
前回、何ですか、クローズドベータテストに関しては、あれでしょ、応募とかしなかったでしょ？
そもそも確か東北は応募できなかったんじゃないですか？
いやいや、そんなことないよ。誰でもできる。
あれ関東限定じゃなかったでしたっ
け？関東限定は違ったでしょ？
あれ、別のやつですか？
関東限定は、ドラクエウォークでしょ？あれ。
あ、そっかそっかそっかそっか。
うん。うん。クローズドベータは、誰でもできたはずなんですけど。
うん。
うん。まあ、オープンベータなんで、みんなやってみてねって言うんですよ。
うん。
うん。これ、ちなみに参加できる端末が HTML5 対応ブラウザが利用できる端末ということですよ。
何ですか、それ。
まあ、プログラム言語ですね。HTML 言語のバージョン、うん、バージョンの5なんですけど。
はい。
まあ、今の、どうですか、ブラウザーって言葉でわかると思うんですけど、まあ、マイクロソフトエッジ、前のエクスプローラーですよ。それから、Google Chrome とか、私使ってるのは、Firefox っていうブラウザなんですけど。
うん、もうさっぱりわからなくてお手上げ。
ネット見るやつですよね。
はい。
うん。ネット見るやつなので、これを使って、表示できれば、どれでもできるよっていうことなんですよ。なんだったら、うん、あなたのスマートフォンでもできるよっていうことですよね。
まあ、そうなんでしょうけどね。
うん。なので、うん、ちょっとどれでもやってみたらいいんじゃないかなって思うんですけどね。まあ、ちょっとやってみようかな。ネットの環境の場であれば、私もやってみたいと。
うん。
いうことで、これが2月5日から25日まで、結構長いですね。
うん、うん。
なので、ちょっとやってみようかなと思います。はい。
はい。
これ、誰でもできます。アカウント、スクエニアカウントですね。
はい。
の方を作れば、新規の方でもできますっていうのがあったので
、うん。
はい。はい。はい、それから2月3日、ドラゴンクエスト10。アートワークスを発売しますということです。
はい。
The Art of Astrothia。 まあこれね、設定資料集ですよね。アストルティア創世記はどっちかというと、その、なんだ、歴史書的なものも含めた設定資料集だったと思うんですけど、
はい、
ある種第2弾と思っていいですよね、これきっと。
うん、
うん。イメージアート、キャラクター、風景、アイテムなど、アストルティアを支えるビデオアート1000点以上収録ということで、中身を見ると、もうなんかバンマの塔のイラストも入ってるとこ見ると、バージョン5の 5.1 ぐらいはね、網羅してんじゃないですか。
うん。
竹若さんが持ってる映像が出てましたけど、
はい。
大きくて熱いです。
おー。
うん。これはね、ツールの電子書籍も期待するんですけど、仕草書お弁当ってのもつくんで、それもあるんですけど、これはね、実本で欲しいな、とは思います。
うん。
で、一回これ売り切れると出てこないので。
そうですね、創世記もなかなか大変でしたよね。
うん、うん、ですので。ただね、ちょっとね、私、ネックがありまして、
はい。
ほぼ、キンキンの時期なんですけど、
うん。
アート・オブ・デス・スタンディングが来るんですよ。
ほう。
こちらの。
情報かかるじゃないですか。
結構高いんじゃないですか、普通使うと。
まあ、そうかもしれないですけど。
はい。これちなみに、3000円プラス税だそうです。
はい。
はい。オールカラー500ページ、570ページだそうですから。はい。ぜひ。お買い求めくださいということでした。
はい。
それから最後のおまけコメントで安西先生からこれを言ってました。
はい。
5.1 には入りません。間に合うことができませんでしたが、
はい。
プロデュ、呼ばなしの方で喋ってました。宝珠。
はい。
こちらの方は開発チーム最優先事項としてやっておりますということで、
はい。
春の 5.2 には間に合うのかと。
やってますはいいんですけど、何をやってるんでしょうね。
ね、どう変わるかに、の方が大事なので、いや、間に合わせでね、5.1 に入れてくるくらいだったら、これでよかったなって俺は思いますし。
はい。
うん、せっかくある一定のね、その、スキル変更って、ざわついた後ですけど、
うんうん、
結果、実装してみたら 5.0 で、
うん、
ああ、これでも良かったねっていう人も聞くんですよ。
うんうんうん、
若干のね、不満は俺はありますけど、まあ、これはいいんじゃないっていうレベルで、もしくはレベル上がりきってない方からは本当に評価いただいてるみたいですよ、これ。
そうですね。スキルシステムはいいと思うんですよ。
うん。だから、それ
は。それはスキルシステムと報酬システムが合ってないっていうことなんで。
うん。
うん。
うん、なので、その辺の、やっぱり、ね、使われ方によって、さっきの、エンドコンテンツの、
はい。
生き方にも変わってくると思うので、これね。
うん、うん。
最新の注意を払って、そして大胆な改革をしてほしいです。
そうですね。
思いますね。
はい。あと私ですね。
うん。
宝珠の形、うん、関係なくなったじゃないですか、
大丈夫。はいはいはい。
で、だいぶ処分ができたんですけど。
はい。
もうそろそろ持ちきれなくなるんですよ。
うん。わかりますわかります。
新しい宝珠どんどん出てくるじゃないですか、
うん。
新しい職業が来たり、新しい武器が来たり。
うん、
もう満タンなんですよ。
今回もね、うん、なんですか、盗賊の爪が入ったがゆえに、
はい。
新技の宝珠がやっぱりそうやって追加されるでしょ？
そうですよね。ので、
うん、
とりあえず持てる数を増やしてくれるか、何か本当にもっと抜本的な改革をしてくれるか、
うん、
でもらわないと困るんです。
なるね。
うん。
まあ、例えば別件ですけど、タロットカードって持てる数増えるらしいじゃないですか。
あ、増えるみたいですね。
まあ、だからそんな感じでひょっとしたら改革されるかもしれません。というわけで、まあ、こんな感じで、 バージョン 5.1 の方の、ね、情報をちょっと網羅してみましたよ。もう一度。
はい。
はい。もう一度。ね、バージョン5は、あ、バージョン 5.1 は、1月の29日、
はい、
バージョンアップでございます。楽しみに待ちましょう。
はい。
以上、バージョン 5.1 インダイレクトプラスアルファコーナーでした。
ドラダチ。
エンディングでございます。
はい。
うん。結構なボリュームだったね。
そうですね。思ったより増えましたね。
あ、これ前回に加えなくてよかったよ、はい。
そしたらもう3時間コースでしたかね。3時間コースっていうか全中後編。
うん、ですわ、うん。はい。
はい。
もう一度、バージョンアップまでの1時間を楽しんでいただければ、たでしょうかねっていうところですね。はい。いうことで、ね。はい。はい、ドアラジからのお知らせいたします。
はい。
来週になりますね。2月。
はい。
8日。土曜日になりますが、ドアラジ、新年会
新年会。
一応、じゃあわかりました。便宜上。新年会スペシャル、生放送スペシャルをお送りいたします。
はい。
まあ、以前も、開催しました生放送なんですが、プレイヤーイベントと、この、音声配信による、生放送を、クロスメディアでお届けいたします。もちろん、インできるお時間、まあ、夜の開催になりますので、はい、もちろん来ていただけるに越したことないですよね。
そうですね。
うん。で、うん、合わせて、耳でも楽しんでいただきながら、プレイヤーイベントを賑やかしていただきたいなと思ってます。
はい。
ちょっとした企画も、ちょっと、画策中でございまして、詳細申し上げることはできませんし、おそらく、内容を伏せたままで、ちょっと、開催の方の企画をしたいと思います。ぜひちょっと来ていただいて驚いていただければありがたいかなと思います。はい。
はい。
ですね。ちょっとね、年末スペシャルから伸び伸びになっておりましたので、ちょっと、これは確実にしたいなと思ってますので、はい。ぜひ皆様お越しいただければと思います。2月の8日土曜日、夜開催します。プレイヤーイベント告知の方も、別途行いますので、ぜひ、そちらもご参考いただければと思います。
はい。
それから、募集コーナーの青といえばスライム。青スラでございますが、はい、今月のテーマこちらで、募集しております。あなたの好きなドラゴンクエスト派生作品は？
はい。
ゲームであればナンバリング以外、漫画、アニメ、小説、ゲームブック？
はい。
それから、ドラゴンクエスト関連商品であったものも含めて、あなたはどんなの好きだったってやつをちょっと教えていただければと思います。
はい。
今日はじゃあサポート仲間、あ、だってか、サブパーソナリティ、川又さん。あなたの好きなドラゴンクエスト関連作品は、
はい、奮闘さんと被っちゃって、なんだか申し訳ないんですけども。
はい。
テレビアニメのドラゴンクエスト勇者アベル伝説ですね。
ほうほうほうほう。
はい。
あれは何？見てたんですか？
はい、テレビで見てたんです。でね、どっちが先だったか覚えてないんですけど、
はい、
これが放送された頃って、
はい、
ドラクエ5初めてプレイした頃じゃないかと思うんですよ。
いや、もうちょっと
若かった。私ね、ちょっとね、遅れてプレイしたので、
うん、
いや、リアルタイムじゃなかったんですよ。
アニメ自体も？
アニメはリアルタイムだったと思うんですけど、福島遅かったのかな。
ああ、そうなんですか。
どうだったかな、ちょっと自信ないんですけど、そのくらいじゃないかと思うんですよね。違います？
多分違うな。
違う。
その、いや、その、なんですか、放送にタイムラグがあったんならと思うんですけど、
うん、うん。
あの、覚えてんのだって、中学生ぐらいが、そのアニメやってたんですよ。
うんうんうん。
なんか、ドラクエ始まるよっていう話もあって、で、あの、4の頃だったんでね、その頃が。
あ、4の頃でしたっけか。
そうそうそうそう。
うん、
で、高校入って、2年生ぐらいだったかな、もう、だ俺、ドラクエあの時知ってなかったんだよね。
うん。
スト2全盛期の頃にドラクエ5だったんで。
うん、
うん。
あ、じゃまだプレイしてなかったのかな、ウェイクク、そのくらいだと思うんですけど。
まあ、いずれアニメは見た覚えがあると。
アニメ見たんですよ。
でもしかし、原作見てなかったら、うん、あの、呪文とか、わかんないっしょ。
そうですよね。でも、まあ、なんか毎週楽しみに見てたんですよね。
へ
ぇー。とりあえず、女剣士のベイチーちゃんが好きでしたね。
ああ、はいはいはいはいはい。
うん、
ああ、なるほどね。
うん、今でも私、脳筋ですけど、
その影響ですか？その影響ですか？
はい、関係ないと思いますが。
そうですか。
はい。
まあね、当時はね、なんですか？スーパーファミコン全のドラゴンクエストだと思うんで、
うんうん、
要は、なんだろう、その、ドット絵グラフィックを自分で保管しなきゃいけなかったんですよ。
うんうん、
あれを、やっぱビジュアルイメージで、呪文ってこんな感じだよみたいなことを見せてくれたのが、実は、アニメドラゴンクエストとか、漫画で言う大の大冒険、大の大冒険はまあ、ただ漫画だったので、
うん、
動きをやっぱ、それもやっぱ自分で保管しなきゃいけないじゃないですか。
うん、
うん。うん。だから、うん、やっぱアニメーションで見せてくれたっていうのは、ひょっとしたら、やっぱアベル伝説が、原点かもしれませんね。
そうですね。
うん。
うん、
ね。はい。ということで、はい、川本さんは、アニメドラゴンクエストアベル伝説。
はい。
はい。というわけで、こんな感じで、今んとこ、このアニメ作品と漫画が一歩リードかな。
うん。
ちょっと変わり種もあったら、ちょっとぜひ寄せていただければと思いますね。
うん、いや、時点だと漫画だったんですけど。
ああ、そうなんですね。まあ、その辺はちょっと、はい、我々の発表の時にも、まあ、ちょっと、いじりましょうね。
そうですね。
はい。
はい。
うん。もう一度、募集の要項をご案内します。あなたの好きな、ドラゴンクエスト派生作品は、ということで、あなたの好きなものを一つ教えてください。この後、申し上げます。メールアドレス、もしくは、私、ケンタロウさてのツイッターダイレクトメッセージでのご投稿お待ちしております。
番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com。こちら、doaradio@gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターで、ハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォン、ポッドキャストアプリ、Spotify のアプリケーションを使っても、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供に、ぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオは、毎週日曜配信です。それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は、DJ ケンタロスと、
川又でした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。